では、今日もノートテックトークをやっていきたいと思います。司会はノートでエンジニアリングマネージャーをしている、福井が担当します。で、今日はですね、先日、行われた AWS の、イベントですね、リインベント2021の、気になったトピックとかを、ゲストを迎えてお話ししていければと思ってます。じゃあゲストの紹介に入るんですが、SRE チームのかかとさん、お願いします。
はい、ノート SRE チームの加藤和也かかとです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回、雑に、いろんな記事をピックして話した感じで、今日も同じような感じでやっていければと思うんですけど、今回もいろいろ盛りだくさんだったと思うんですけど。
相変わらず大量に出てましたね、いろんなアップデートが。
そうですね。どうしようかな。じゃあ、かかとさんから気になったやつとか、
そうっす
紹介して
ね。
もらう感じ
まあ
で
なんかや
いき
っ
ますか。
ぱ全体的な傾向としてすごいこうサービス数も増えた分、いろんなサービスのアップデートが出てるなっていう印象はやっぱあって、今回のリインベントといえばこれみたいな感じってあんまりないなって逆に思ってたりはするんですけど、個人的にはやっぱみんな割と気にしてる気がするけど、アンプリファイスタジオはめちゃめちゃ気になってますね。中身見られました？
軽く見ました。やっぱりアンプリファイはここ最近めちゃめちゃ力入れてきてるなって印象は持ってたので、やっぱりここでも来たかっていう感じではありましたね。
そうっすね。AWS がやっぱ全体としてすごいローコードとかノーコードに力を入れてるっていうのが、最近あるなって思ってて、グルースタジオとかでその ETL 処理をこう GUI で操作して作れるようにしたりとか、最近僕がステップファンクション激推ししてるんですけど、ステップファンクションズとかも GUI でいじれるようになってたりとかして、そういう流れがあっての、でアンプリファイってもともと CLI 使ってバックエンド作るの簡単にできるよみたいなイメージが割と強かったんですけど、それがついに UI 側までこう GUI で一括でもろもろ作れるようになっちゃうっていう世界観に持ってったんだなっていうのにちょっと興奮したというか、面白いなって思いましたね。昔のアンプリファイのこうかゆいところに手が届かない可愛い子感が割と好きだったんですけど、進化しやがったな、こいつみたいな感じに 逆に思ってますね、最近。
フィグマとも連携できるっていうのが書かれてたんですけど。
そうですね。もうだからフィグマで書いたやつをコンポーネントに落として、でそれ使って UI 作っていくみたいなのができちゃうっていう感じみたいですね。
そんなに、AWS はもちろんだけど、フロントエンドがそんなに詳しくなくても、もしかしたら、サクッと簡単なサービスだったら作れるぐらいの世界観になる感じですかね。
多分そうなっていくでしょうね。AWS を使うぐらいなんで、本当にガチのデザイナーさんがこれ使ってアプリケーション作るみたいな世界観が来るかちょっとわかんないんですけど、企業内で使うちょっとしたアプリを作るみたいなやつとか、そういう用途とかにはめちゃめちゃ合ってくるんじゃないかなと勝手に思っています。
確かに。社内のちょっとしたツールとか、今うちだと、アドミン、レールズ上のアドミンに作りがちですけど、そこから切り離して、データベースにそれこそ接続する必要がないものとかであれば、全然カジュアルに作れるようになるかもしれないですね。切り出して作っても全
そうっ
然良
す
さ
ね。
そうな。
結構ちょっと前に CDK 使ってカスタムリソース定義するとかもできるようになったみたいな話が、 アプリファイにあったので、なんかその辺とかも組み合わせたら、例えばアプリケーション作りつつ、あのアンプリファイで作った DB からこう DB の更新を検知して他のところにこうラムダ使ってこうデータ更新かけたりとかみたいな処理も多分簡単にかけると思うので、
なるほど、
なんかそういうのできると割といろいろあの活用範囲というか幅は広いんじゃないかなと個人的には思ってますね。
うん、なるほど、確かにそうっすね。まあ今結構ラムダからも、ラムダからこう RDS につなぐのも RDS プロキシーができたりしてつなぎやすくはなったと思うんで、
そういうのはあるかな。あとはまあ Firebase あたりとこう使用感がどれぐらいこう変わってくるのかみたいなあたりが、こうどうなったのかなっていうのは最近ちょっとあんまりアンプリファイ触れてないんで気になってはいますね。
自分もだいぶ前っすね。もう多分2年ぐらい前かな、触ったの。
2年前だと多分カスタムリソースの定義とかまだできなかったぐらいなんじゃないかな。
そうですね、なかったと思います。
本当にシンプルなクラットができるだけのアプリが作れるぐらいの頃な気がします ね、 そ
う
ですね、
うん、
あの不自由感も可愛くてよかったんですけどね、
自分がちょっと気になったやつとかも話してもいいですか？いくつかそうあるんですけど、まあ、アテナのあれですかね、アイスバーグで新しいテーブルタイプが出たっていうところがちょっと気になってるっていう。
あれなんかトランザクション対応したみたいな話でしたっけ？
あ、そうですね、アシットトランザクションですね。まあインサートアップデートデリートがまあちゃんとできるよ、アシットを聞いた形でできるよっていうのと、あとはなんかタイムトラベルっていう機能があって、まあ、過去に遡って要はクエリーすることができる。要はアップデートが入ったものとかは全部バックアップをしていて、
はい、
例えば今何か ID1 に更新が入ったとして、まあ昨日のあの ID1 の情報とかも、まあ、セレクトできるっていう。
へえ、その機能は確認してなかったです
。うん、があったりとかするので、まあなんかその過去どうだったかとかもあんまり意識せずに、まあ、こっちでコントロールせずとも、まあ、あの管理してくれる感じになるので、まあ、それも結構使えそうだなっていうところですかね。あとはアップサートが今アテナでまあサポートされてないと思うんですけど、その辺もアイスバーグではあのアップサートサポートしてるみたいなので、まあ、もしかしたらちょっとその辺の情報が あんまり載ってなかったんですけど、まあ、アイスバーグでサポートしてるから、はい、アテナでもそのうちサポートされるんじゃないのかな、もう知ってるのかもしれないですけど、その辺もうまく綺麗にアップサートできるんであれば、まあかなりでかいというか、嬉しい機能だなっていう感じですね。
レッツさんなんかずっとアップサート欲しいっていう。
あ、そうそうそうなんですよね。まあビッグクエリーとかとあのマージっていう関数というか、あって、まあ、それ使うと特に意識せずともアップサートはしてくれるので、まあ、それにそうするものがアテナにもあると嬉しいなっていう感じですね。今だといろいろやり方あると思うんですけど、多分テーブル3つぐらい作ってあげないとできないと思います。アップサート擬似的にこうアップサート、はい、
はいはいはいはい、そっか、そうなるとか。
そうなんですよ、新規でできたレコードとあと更新対象になったレコードを別のテーブルに分けてあげて、でそれを、はい、新規 の、 新たなテーブルに突っ込んであげて、でそれを元のテーブルにリネームしてあげるみたいな。はい、
そっか、あ確かに、そっか、そんなややこしいことになるっすね。
そうなんですよ、
そ それ考えたら確かに欲しいという気持ちはめちゃくちゃ分かりますね。
うん、
なんかね、結構ノートだとアテナ結構ゴリゴリ使ってるなっていう印象があるので、
うん、
そう、この辺のアップデート来てくれるのは嬉しいなというのは僕も思ってましたね。
そうですね、まあ、そんなになんか基本はアペンドで問題ないと思うんですけど、やっぱたまにあるんですよね、うん、過去のデータをアップデートしたいっていうシーンが、
うん、
うん、なんか結局そこで整合性取らないと、まあなんかこの時点からはあるけどこの時点これ以前のものはないみたいな、
うんうん、
まあ整合性が取れない状況で運用していかなきゃいけなくなるので、
そうですね、
うん、
それはきついけどそのためにテーブル作ってっていうのも辛いっていう。
そうですね。
確かに。ちょっとこれはもうちょっと掘ってみても面白いかもしれないですね。うん、中身まで含めて、うんうんうん
うん。そうですね。もう一個だけいいですか？結構データ基盤の今文脈だったので、まあ、うんうん、同じ流れで、キネシスのデータストリームにオンデマンドモードが入ったっていうニュースですね。
はい、出ましたね。
はい、俺もなんか結構そのキネシスデータストリームの使いづらいところというか部分で、まあ、オートシャーディングを自動でシャーディングしてくれないっていうところ、自前で管理しなきゃいけないっていうところがあったなと思ってて、うんうん、まあ、ここを、まあ、マネージドでやってくれるみたいなので、これはかなり使いやすくなるんじゃないかなっていう。うん。
そうですね。ちょっと料金感だけまだちゃんと見てないんですけど、
うんうんうん、
まあそこが問題にならなかったら全然ありですよね。
うん、
ダイナモがオンデマンド出た時と、
はい、
感覚的には近いというか、うんうんうん、プランニングがめんどくさいリソースがオンデマンドになってくれるっていう、うん、大変ありがたいやつですね。
そうですね。こう今までやろうとすると、まあ、そのシャード数をなんか負荷に応じてこう加減してあげなきゃいけないっていうのを自前でやらなきゃいけなかったと思うんで、うん、
そうですね。それ系で言うと今回なんかサーバーレスのそういうデータ分析系のサービスのサーバーレスがバババって出てきたんで、その辺も結構気にはなってますね。
う
ん
う
ん、
あ、
まだレッドシフト、EMR、MSK あたりかな、うん、確か出たのが、
うんうん、
思うんですけど、まだね、プレビューだったりバージニアでしか出てなかったりとかで本番導入できる状態のやつは、まあ、ない状態なんですけど、
うん、
まあでも気になるなとは思ってますね。
うん、レッドシフトは今弊社だと使ってないですけど、まあ EMR は一部データ基盤で確か使ってたと思うんで、
うん、そうですね、
うん、
そう、結構ジョブ用にインスタンス用意すると、まあ、料金もかかってくるし単純に取り扱いもめんどくさい部分もあるんで、
うんうん、
サーバーレスで動いてくれるといいなって。しかもまあ結構うちあとバッチ的に使ってることが多いようなイメージがあるので、うんうん、サーバーレスで全然事足りそうな気はするんですよね。
うん、そうっすね。常時起動しておく必要は全くなさそうですね。
うん、っていう気がしているので、
うん、
この辺も良さそうな感じはしてますね。
うんうん、なんか他気になったやつとかあったりします？
他、そうっすね、自分が使うか使わないかは置いといて、政治メーカーキャンバスとかもちょっと気にはなってますね。まあ、これまたローコードとかノーコードの文脈ですけど、そこも機械学習の部分もノーコード化していこうとするんだ、すごいなって思って見てました。
うんうんうん、ああ、政治メーカー周りは全然置いてないな。
僕も、まあ、詳しいわけじゃないんであれなんですけど、キャンバスって ノーコードでモデル作ったりとか、
うん、
まあ、予測の処理をしたりとかみたいなことをするサービスで、機械学習のエンジニアがいない環境、データアナリストの人がいて、まあ、簡単なこうコード使ってデータ見たりとかはするんだけど、機械学習のコードとかを書けるような状態でもないみたいな人たちが使うイメージだと思うんですけど、
うん、
なんとなくそういう人たちに AWS を使ってもらおうとするっていうのがなんか面白いなと思
って。確かに。
そうで、しかもなんかこれと並行でなんだっけな、政治メーカーラボだったかな、ちょっと名前をど忘れしてしまったんですが、なんか無料で使える政治メーカーのなんだっけな、よいしょ、ちょっと細かく忘れてしまった。
政治メーカースタジオラボ
ですです。なんか機械学習を勉強できる、そのためのジュピターとかを提供するのかな、
確
かっていう環境を用意してて、なんかまあ、Google はコラボレートリーとかノートブック使えるやつ出してたりしますけど、うん、まあ、もうちょっと多分機械学習よりに使えるものなんだとは思いますが、
うんうん
うん、これとかもこう門戸広げていろんな人に AWS 使ってもらおうみたいな感じが見えて面白いなと思ってます
ね。なるほど。まあ Python 書けなくても理論さえ分かってればなんとかなるかもっていう感じなんですかね。
そうですね。キャンバスがそういう世界観で、
うん、
ラボの方は、まあ、Python で多分書くような感じにはなると思うんですけど、
うんうん、
Jupyter ノートブックなんで、まあでもそれを簡単に使えるよねみたいな話とか、
うん
うんうん、っていう感じですね。
なるほどな。
なんか、まあ、ちょっと話ずれるかもですが、AWS のパートナー資格とかにこう正式にトレーニングをやるパートナーっていう枠とかができてきたりとか、
うんうんうん、
あとは、教育機関向けにこういうスタジオラボだったり、あとはなんかディープレーサーっていう機械学習使ったレーシングマシーン の、
うんうん、
サービスありますけど、
うんうんうん、
あれの学生用のリーグやったりとか、
うん、
なんかすげえ教育に力入れてんなみたいなのも今回リインベントで見ててすごい感じて、なんかいろんな人に使ってもらうように門戸広げていきたいんだなみたいなの、その辺からスケールのが面白かったなって思ってます。
なるほど。確かに機械学習周り、まあ、政治メーカーに関するところではないですけど、DevOps グルRDS、あれはちょっと気になってますね。なんか機械学習使ってあれですよね、パフォーマンスの問題検出したりとか診断してこの辺修正したらいいんじゃないみたいなのをなんかレコメンドしてくれるような機能っぽい印象を受けたんですけど
ですね、うん、そう、実は DevOps グルーあれ出たタイミングでとりあえず必要な機能のオプトインはしてて、
うん、
今、対象のリソースにタグ付けさえすれば分析できる状態になってるんで、ちょっと早いとこやろうと思ってるんですけど、そう、
知らなかった。
そこまで設定して、
はい、
まだタグ付けしてないっていう、
が
そう状態なんですけど、うん、そう、あれも良さそうですね。パフォーマンスインサイツからデータ引っ張ってきて、
うん、
なんかどこでパフォーマンスの問題が起きてるっていうのを出してくれるよってやつ、
うんうん、
なんでちょっとね早いとこ有効化しようと思っています、
うんうん、ね、ちょっと制度とかも気になりますよね。
そうですね、うん、その辺もだいぶ気になりますね。 DevOps グルー自体がなんかいろんなサービスのボトルネックを分析したりとかしてくれるようなイメージなんで、うん、RDS がうまく使えそうだったら、何が対応してたっけな、ラムダとかなんかいろいろ対応してたんで、まあ、そっちも見てみてもいいかななんて思ってたりします、ね、うんうんうん、オプトインすると時間あたり 0.4 ドルとかだっけな、なんかお金がかかるんですよね。
うんうん、
そう、 まあ、そんなに高くないなと
思ったんで入れちゃえ。そうですね。そう、まあ制度によりますけど、本当になんか人がこう調べるってなると多分結構なコストかけて調べることになると思うんで、
うんうん、
まあ取り考えたら全然安く済みそう。
そうっすね、うん、ごめんなさい、 $0.0042 でした、1時間あたり。
ああ、したら全然ペイしそうっすね。
全然安いっすね、うん、インスタンスあたりでつけられるし、つけられてか、
うん、
見られる感じですね、
うん、
ちょっとこれは早いとこ、うん、設定入れるようにします。
うんうん、うん、ありがとうございます。
個人的には CDK の V2 とかも気にはなってます、
ね、ああ、そうですね。1K の時からすごい活発にこうマイナーバージョンがどんどん上がってったと思うんですけど、
はい、
なんか2になって大きく変わったところとかってどのあたりなんですかね。
なんかライブラリーが、コンストラクトライブラリーが1パッケージにまとまってくれたみたいな話と、エクスペリメンタルなパッケージが別パッケージに分かれるみたいな、なんかパッケージ管理の部分が最適化されたみたいなのが一番大きいっぽいですね。
うん、
うん、なんか開発体験としてめちゃめちゃなんか上がるっていう印象は個人的にはあんまりないかも、
うんうん、
ただまあ個別でパッケージずんずん入れてやんなきゃいけなかった部分は結構めんどくさいところでもあったので、
うん、
まあその辺が楽になるのかなという印象。あとは結構エクスペリメンタルなものが大量に混じってたので、うん、V1 の時は、
うんうん、
普通の機能に見せかけてこれは実験用です、本番では使わないでくださいみたいな書かれてたりとかしていややめとけよみたいな感じだったので、
うんうん、
そこが分かれてくれるのは普通にありがたいのかなっていう感じはしますね。まあなんかパッケージきれいにしていらないもの削ってお掃除したみたいな、そんな印象ではあります。
うんうんうん、なるほど。
で1個だけすごく残念だったのが、CDK V2 になってもシングルサインオンには対応してくれてなかったっていうところですね。
うん、
そこの対応が心から待ち遠しいです。
うんうんうん、そっか、あれクラウドフォーメーションではできるシングルサインオン対応してるんでしたっけ。
クラウドフォーメーションはまあ普通に、なんだ、コンソールか、うん、まあ、CLI かアクセスできればできると思うので、まあ、そこはよくって。
そっか。
そうで、CLI は、デフォルトで今もシングルサインをサポートしてくれてるので、うん、AWSSS をログインってすれば使えます。
うんうん、
で、Terraform も、そのシングルサインオンのプロファイル読んでくれる機能がついてるので、
うんうん、
そのままデプロイできるんですよね、シングルサインオン経由で。
うんうんうん、
CDK だけはそこに対応してくれてないっていうのが非常に、
なるほど、
非常にネックっていうか対応してくれってずっと思ってます。
うん、そうですね、弊社でも CDK は使ってるのでそこだけとか体験が、はい、変わってきちゃうのか今だと。
そうなんですよ、うん、だからまあ真面目にやろうとするとSTS で一時キー発行してそのキーを使って SDK 叩くみたいな感じになっちゃうので、うん、まあラッパーするようなスクリプトを使ってもらってますけど今は、
うんうん
うん、そこがネイティブでシングルサインオンのプロファイル読んでくれるようになってくれれば、
うん、
体験としては非常に良くなるだろうなって思っているので、
うん、
そこがちょっとねネックですね。
うん、もし AWS の中の人が聞いてたら何卒お願いしますっていう感じですかね。
そうっすね、まあお前がプルリク上げろやって怒られるかもしれないですけど
OSS だからね。
そうそうそうそう。まあまあそうっすね、ちょっとそこは期待ですね。 V2 でなるかなって思ったけど、うん、なんなかったんでちょっと残念でしたってい
う、うんうんうん、
話ですかね。
そうですね、まあ、開発者向けの話だとあとは SDK の 対応言語に Swift と Rust が入ったっていうのがありましたね。
いやー、どうなんだろう。ちょっと僕はモバイルとかもそんなに詳しくないので、実際こうアプリとかで SDK 動かせて嬉しい場面がどれぐらいあるのかってあんまり分かんないんですけど。
そうっすね。まあ、あとはまあサーバーサイドでそういう人使ってるところとかのあれなの
か
な。
まあ確かに、そっか、むしろそっちがメインか
かもしれないっすね。
それはそんな気がしますね。でもこれで割と SDK もいろんな言語、まあ大体使われる言語は網羅したような感じな気がしますよね。
うん、そうですね。コトリンも今回入ったのかな、入ったみたいですね。
ですね、うん、ですね。入ってたので、JavaScript、Python、PHP、.NET、Ruby、Java、Go、Node、C++ にもともと対応してたので、で、そこに今回の Swift とかも入ってくると、まあまあまあ、ほとんどの環境ではいけるんじゃないかって感じがします。
うん、そう
っ
すね。
まあ、うちで使うか。っていうとあんま使わなそうな気はしますけどね。
そうっすね、今はなさそうっすね。そうだな。まあラストとかはなんかあったりするんだろうか、どうなんだろう。この中でありそうだとするとラストな気がするけど、 CLI のツールとかを作るシーンとかでありそうかなと思ったけど、でもそれだったらでも別に Go でもいいかなっていう。
そうなんですよね。うちでそれやろうとしたらやっぱ Go とかが選ばれるような気はしますね。
うん、そうですよね。
確かに、なんかね、フロントのツールチェーンというかがラストで書かれるのが割と増えてるっていう話も聞いたりするので、なんかそういう文脈でラスト書く人が増えてきてみたいな、とかもしあったら使うかも。
そうですね。なんか他あと多分1個ぐらいだったら話せてもいいかなと思うんですけど、なんかあります？他に
ネタ的には M1 Mac とかもちょっと面白いなとか思ってたりはしますけど。
はいはいはいはい。
M1 Mac ね、はい、あの去年 Mac インスタンスが出て、で今年 M1 の Mac インスタンスが出ましたよっていうのが発表されてて、まあ M1 に関しては東京はまだ来てないんですけど、バージニアとかオレゴンあたりだったかな、では M1 の Mac インスタンスも今使えるようになってますね。M1 Mac インスタンス使ってビルドしたいってそんなにあんのか今わかんないですけど。
そうっすね、あるのかな。どうなんすか、
むしろコンシューマーというか、あの普通に買われる MacBook Pro とか あの CPU が M1 が普通になっちゃった時に、インテル製のをデバッグしたいみたいな用途で、インテル CPU の Mac インスタンス使うとかいう世界観の方がむしろ来そう。
確かにどっかで逆転するかもしれないですね。
そうそう、あでもそうですね、これはちょっと面白い発表だったなとまた思ってますね。
このラックに Mac mini が組み込まれてるあの動画があったと思うんですけど、結構シュールで面白いですね、これ。
またあれが本当らしいっていうのが面白いですよね。サンダーボルトケーブルを使ってつなげていますみたいなことが書かれていて、
これ
マジかよみたいな、
はい、
まあ、一番分かりやすい組み方ですですね。 M1 も出たし、まあ、グラビトンもなんか3とかも出てたんで、結構チップ周りもまたどんどん相変わらずいろいろ出していくなっていう感じではありますね。あ、そうそう、あとあれだ、リインベントのちょっと前ですけど、ファーゲートがグラビトン2に対応したっていう話も出てたので、だからまあコンテナになっちゃえば、コンテナになってきちんと動くのであれば、CPU のアーキテクチャ変わって、もうまあ対応でき できると、まあちょっと対応は必要か。
うんうん、
そうですね。アプリケーション側の対応は必要かもしれないですけど、うん、まあでもグラビトン2で動いてくれれば、やっぱ料金はかなりぐっと下がってくるので、うんうんうん、そこはちょっとね、対応できたらなっていうのは思ってますね。うんうんう
ん、なるほどな。
ちょっとこの辺は、まあどっちにしてもグラビトンとか、その独自チップを使うのが、こう、普通というか、
うん、
まあ、当たり前の流れにどんどんなっていくとは思うので、うんうん、対応しないとなって思っています、
うんうんうん、はい、そんなところで、まあ、掘れば多分まだいろいろ話せるとは思うんですけど
そうっすね
まあやっぱあれっすね、あのまあその自分が関わってる業務とかによっても結構見る視点っていうのは違って面白いなと思ったんで、なんか他のあの職種、まあ、ML エンジニアとか、まあ、データ基盤のエンジニアとか、まあ、あと、まあ、フロントモバイルとか、なんかまた他のエンジニアを呼んできてこのリーンイベントの話とかしてもやっぱ面白そうだなとは思いました。はい、というところで、じゃあ取れ高もいい感じなので、はい、今日のノートテックトークはこの辺で、締めたいと思います。はい、それではかかとさんありがとうございました。また遊びに来てください
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは